坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。さあ7月も今週で終わりですね。まあ今年は春からあまりね季節を満喫できないまま過ごしてしまったなっていうか過ごさざるを得なかったなっていう方も多かったんじゃないかと思いますが、まあ、でも今年だからこその楽しみ方見つけてみませんか。お家の中でもエンタメを楽しもうという企画の第2弾、今度は日本テレビのイベントをプロデューサーの視点から楽しみ方を紹介する、その名もこんにちはイベントプロデューサー。さあ一体どんなコンテンツなんでしょうか。ご案内いただくのは前回に引き続き日本テレビイベント事業部の原恵里奈さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回はねリモートで、はい、ご出演いただいたのでですが今回はスタジオに来ていただいて、はい、まあ、とはいえ十分距離をとって、はい、
アクリル板
もね、
あって
2人の前にあってっていうことで、お届けしたいと思います。でまずは前回ご紹介いただきましたハッシュタグおうちでイベント、原さんはね4歳の女の子のママでもいらして、
はい、
はい、原さんが企画したコンテンツなんだけれども、アンパンマンと一緒に踊ろうみたいなのがあったりとかして、はい、ありましたね、はい、お嬢ちゃんと一緒に踊ったりもね、それから2020年アニー&アニーズによるトゥモローのパフォーマンスもありましたね、
はい、ありましたね、
ね、それから特別展天空の鉄道物語ギャラリートークということでね、
は
い、
コロナの、ね、影響でちょっと早めに、うん、閉館となってしまったんですけれども、はい、うん、ノーカットでずっと中のね、はい、展覧会の様子が見られるものになっていたので、うん、本当にファンの人には
そうですね、うん、いけないけどこれを見てればっていう感じがありましたもんね、うん、そして音楽でたどるミシャへの旅さだよみ音楽会ということで、はいはい、でこのハッシュタグおうちでイベント企画はその後も更新をされていて、
はい、はい、そうですね、今ボストン美術館展これも中止になってしまったんですけれども、はい、幻の音声ガイドを一緒に映像とともに楽しめる、はい、ものをこう Hulu で配信してたりしていますね、
はい、そうなんですね、はい、どんどん更新されて新しい企画ということなんですが、はい、今回その新しい企画また原さんが立ち上げたものがあるんだそうです、はい、これどういうものなんでしょうか。
はい、こんにちはイベントプロデューサーという、はい、YouTube のチャンネルでして、うん、そもそもこのチャンネルはこのコロナ禍でなかなかお客様とお会いすることができないで、そんな中でも、イベントの楽しさとか忘れてほしくないなであったり、お客様にこの時だからこそ元気を与えたいっていう思いから、はい、うん、このイベントの魅力を一番自信を持ってお伝えできるのは誰かと考えたときに、はい、やっぱりそれぞれのイベントのプロデューサーなんじゃないかというところで、はい、このチャンネルを立ち上げました。
そこでプロデューサーに目をつけたってことですね、
はい、そうですね、
確かにこう、はい、一番詳しい人だし、ね、一番全体を 見渡している人だしね、
はい、
もうぴったりってぴったりですよね、はい、もうイベントプロデューサーと言ってもこういろんな仕事があるわけでしょ。
そうなんですよ、はい、美術展、うん、展覧会とかあと舞台あとは音楽ライブとかいろいろ天白系でまたその、ね、博覧会などもありますが、はい、本当に様々
ですもんね、うん、いろんなそれぞれを担当してらっしゃるが人がいて、はい、原さんはそういう方とも一緒にこう
そうです ね、はい
はい、その橋渡し的にいらっしゃるわけですから
間に、はい
はい、その人となりなんかもよくご存知だから、
はい、
これはいけるぞと
本当に、はい、本当皆さんがそれぞれもう個性豊かで本当にこう楽しい方々ばっかりで、はいはい、やっぱりこう楽しいイベントを作れるっていうのはこういう、ね、魅力ある人たちなんだなっていうところで、うん、彼らに、うん、はい、
ぜひ
お願いしたいなというところで、
は
い、
そんなプロデューサーがご自分が担当したイベントの魅力を語る動画っていうふうに考えればいいですかね。
はい、
すでにもうアップされてるんですよね。
はい、1本目が今回のコロナの影響で中止となってしまったボストン美術館展の日本テレビの平野プロデューサーと東京都美術館の大橋学芸員のトークなんですけれども、はい、これは大橋学芸員の作った模型とともに妄想鑑賞会をしております。
妄想鑑賞会ですよ、
はい、
ね、またかも
そう、ね、実際できてたらこんなんだったろうな、ね、ポワワーンという感じで
いいですね、ポワワーンっていう感じでね、はい、
見たかったね、本物見たかったねというのが一本目ですね、
いやもう本当に、はい、直前までこうね、はい、ぐーっとこう気持ちをテンションを高めて行かれてたわけでしょ、スタッフの皆さんは。
本当にもうあとは輸送するだけっていうところだったので、
ね、大橋さんも平野さんもね、だからこうじくじたる思いはあるけれども、はい、やっぱここで妄想鑑賞会で皆様にもう少しでもっていうね、はい、思いがあるんでしょうね、
はい、見せたかったものはこういったものでした、はい、ということで、
はい、 それから何があるんですか。
はい、でもう一個はこちらもあのコロナの影響でずっと延期していた、うん、ロンドンナショナルギャラリー展、こちら今現在、もう開幕中開催しているんですけれども、こちらも平野プロデューサーと、うん、こちら読売新聞の前田さんのトークになっております。
はい、
はい、で本当にもうこれはずっと延期していて、もう作品も全部展示してあって、うん、もういつでも開幕できる状態だったので、はい、本当に今回開幕となった時に作った動画なんですけれども、はい、2人のなんか結構割ともうテンション高めの喜びが、はい、溢れてる動画かと思います。
は
い、
平野さんはねこちらもやってらして、ね、ボストンがこうねちょっとできなかったっていう思いも、これロンドンにドンみたいな感じが、そういうパワーがあるかもしれませんね。
は
い、
ロンドンに、はい、注入しております。
はい、はい、そして
で3本目が、はい、昨年開催しましたの表演2019、うん、月明かりのごとくという表情の舞台があったんですけれども、はい、これを担当の門井プロデューサーとそれを演出してくださった宮本亞門さんの豪華なトークとなっております。
はい、はい、ね、もう本当に高橋大輔さんはじめもうねトップアスリートたち、トップスケーターが、ね、登場してっていうね、はい、ものだったんですが、それをこれ実際にはもう舞台はあったんですもんね。はい、昨年開催でコロナ禍ではなかったので、はい、昨年開催されていたされたもの、
ね、そうですね。はい、
はい、
でもこれ今回もすでに終わってはいるんですけれども、うん、この7月に、うん、全国の映画館でも上映されまして、うん、はい、そういった取り組みもしていましたというご案内です。う
ん、
はい、
なるほど。そして4本目が、
はい、4本目がこちらも昨年開催して現在は今日本巡回中の、うん、みんなのミシャから漫画へという展覧会、はい、でこれを担当のフロイチプロデューサーが、うん、はい、まあ、展覧会とかミシャの魅力について語っています。はい、もっとこうアナウンサーだけあって、はい、
そう、はい、巧みなトークで
素晴らしいですよね。
どれだけミシャに入れ込んでるんだっていうぐらいのねね、まあ、そんな、はい、そうそうそう、トークはもうお手の物というフロイチさんの、はい、フロイチプロデューサーのそういうのもありますよっていうことですね。
はい、
まあ確かに皆さん存じ上げておりますけど、個性的なプロデューサーばかりです。業界を目指すっていう方にもね面白いコンテンツかもしれませんね。
そうですね、就活生とか、ね、学生さんにとっても、はい、すごい面白いと思います。
ね、はい、さあ今週は1週間自宅でもどこでも楽しめるこんにちはイベントプロデューサーについてまだまだご紹介していきます。ゲストは日本テレビイベント事業部の原恵里奈さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあいつもこの番組でご紹介している日本テレビが手掛ける舞台や音楽、美術展などのエンターテインメントですけれども、そのエンタメを仕掛けるイベントプロデューサーを超フューチャーした YouTube 配信企画、それがこんにちはイベントプロデューサーということになるわけですけれども、まあ、今日からは一つずつね火水木金と、掘り下げていきたいと思うんですけれども、はい、原さんにまず今日ご紹介いただくのは何でしょうか。
はい、今日は新型コロナウイルスの感染拡大の影響のため残念ながら開催中止となってしまったボストン美術館展の平野愛子プロデューサーになります。
はい、
はい、
そうなんですよね。もう本当にもう開催行くよっていう直前でもう、
そうですね、もういろいろ準備も、ね、はい、図録とかも出来上がっていたところだったんですけれども、ね、はい、まあ、やはりアメリカから の, 食品輸送が、うん、はい、まあ、この影響でできないということで、
そうですよね、はい、開催がどうというよりももう作品自体がこう、ね、そうですね、運べないってなったらしょうがないですもんね。はい、
そうですね、
そんな平野愛子プロデューサーが出演されているということなんですけれども、はい、どういう方なんですか。平野さん、
平野さんはですね、もともと日本テレビの報道局ワシントン特派員でして、うん、でまあ、美術をこうやりたいという、まあ、希望もあって、はい、イベント事業部のイベントの、はい、プロデューサーに、
はい、これまでどういう展覧会を手掛けてらっしゃるんですか。
は
い、
過去にはですね、モネ展だとかマリー・アントワネット展なども、はい、担当していました。
はい、原さんから見てこう素顔の平野さんってどういう方なんですか。
はい、大変おしゃれで、うん、小物とかネックレスとか、はい、本当になんかこう海外とかのこだわった、
お好きなんですね。
はい、うん、なんか一点物とかしてすごい素敵なんですね。で仕事もすっごい丁寧で迅速で、うん、本当にできる女性という感じなんですよね。はい、ただお休みの日とかはまあ、コロナ前とかはよくこのお笑いの劇場とかにも行くのも、
そちらも好きでしょ。はい、好きで。さあ、今回の YouTube 配信企画こんにちはイベントプロデューサーなんですが、そこでは平野さんがどんなお話をされてるんでしょうか。
はい、はい、ここでは東京都美術館の、学芸員の大橋夏子さんとですね妄想鑑賞会をしております。
はい、
はい、
大橋さんもね、出ていただいてることがあるんですけれども、はい、そう、2人で妄想鑑賞会。
そうなんです、大橋さんが今回自粛期間中に、はい、マケットといって模型ですね、今回の展覧会の、はい、こう実際やったらこんな感じになるという小さな、うん、模型を作ってくださって、はいはい、その模型をこう見ながら、はい、そうだね、こう入り口入ったら何があったねって、うんうんうん、ここ行ったらこの作品があったねっていうのを2人で、はい、ちょっとこう妄想しながら、
妄想しながらっていうね、はい、この模型が私もちらっと拝見したんですけれども、はい、こう段ボールでね、
あ、そうなんです、
できてこう切った感じ で、
はい、ですごい器用にね、切
って、なんか作品もちゃんとあれコピーされたんですかね。
あ、もうちゃんと縮尺もね、ちゃんとされて小さくコピーされて、は
い、超ミニチュアな感じで、
はい、可愛いですね、ちっちゃいちっちゃい巻物みたいな、
巻物みたいな感じもちょっと作ってらしたりとか、うん、宝石だったら壁にドーンみたいな宝石が刺さってたりとか
刺さってましたね
刺さってましてなんか大橋さんが学芸になられるきっかけなんかもね、はい、お話しされてたりとか。
そうなんですよね、はい、はい、きっかけだとか、はい、まあ、実際こう学芸をしてて、まあ、大変だったこととか良かったこととか、うん、そういったことも聞けるので、うんうん、まあ、これも本当に学芸員目指している人とかにとっても面白い内容かなとは思います。
そうですね、う
ん、本当に今回 そのボストン美術館展、技術×力という、はい、タイトルなんですけれども、本当その力っていうその権力っていうのをまず入り口でこう示すということで、
模型でそのラメセスまで作ってらっしゃるっていうのがすごいですよね。すごいですよね。そしてさっきもありました、はい、巻物、
巻物ですね、
絵巻ですよね、これも今回ね、はい、私すごい楽しみにしてたんですよ。
これ本当私も見たかったです、
ね、うん、一旦そのボストンに行っちゃった日本のものが、はい、だけどそれが里帰りするっていうことなんですよね、
はい、そうなんですよ。
でもすごくこうなんかファンタジーというか、
そうなんですよ、
空飛んでたりとかね、
ね、このきび大臣、うん、ニット絵巻のところですよね、はい、うん、本当そうなんですよね、この安倍の中丸と、はい、このキビのマキビですね、はい、この2人が飛んでるところが本当ユーモラスに ね、書かれてて、
雲に乗っててっていうのがあったりして、うん、そういうのもこう目を凝らしながらこう見たかったなっていう、
見たかったですよ ね。
さあ、私は何よりも楽しみにしてたのはものすごいあれ60カラットでしたっけ、
はい、60カラットの、はいはい、
あれどなたでしたっけ、
マージョリー・メリーフェザー・ポスト、
すごいね、大富豪の
はい
お嬢さんだったみたいですね、はい、4回ぐらい結婚してんのよ、
羨ましいですね
いやこれ見たかったんですよ
いや見たかったですよね、これ本物、ね、
あれグリーンのすごい大きかったですよ、手にこう、
ね、結構ずっしり重そう な、ね、
そうな感じが、
うん、
で一粒がドーンってあったら
間近で見たかったですね、
見たかったですねっていうのありますよね、はい、まあでも展覧会は幻となってしまいましたけれども、はい、楽しめるものがあります、
はい、
はい、
グッズがありますね、うん、これまあ、タオルとかジッパーバッグとかマグカップ、うん、ズロックいろいろあるんですけれども、はい、まあ、おすすめはこの安倍の中丸の赤鬼さんと、はい、キビのマキビのこの2人が飛んでる姿 が、はい、結構こうモチーフとして、はい、まあ、タオルとかノートとか、はい、マグカップに、うん、施されてるんですけれども、ね、本当にそれが可愛いのでおすすめです ね、
なんか原さんもお買い求めになって、はい、タオルを今日お持ちになっていたりなんかして、
はい、はい、そうなんです
ね、
安倍の中丸とこのキビのマキビ2つに分かれたこうタオルなんですけれども2個セットですね、
はいはい、今日どっちを持ってきたんですか、
今日は安倍の中丸を持ってきました、
今日は安倍で、
キビのマキビどこ行ったってとこで一緒に持ってかないとダメですね
いやいやいや、でもこうサイズ感がすごい ちっちゃくて丸くて、
そうなんですよ、
可愛らしいですよね、
ちょうどいいんですよ、で今私割とあれ今、はい、コースター代わりに使ってて、
それちょっとコースターよりもやや大ぶりですけれども、はい、そういう使い方もできますよね、
そうなんです、すごい吸ってくれるんで
吸ってくれますね、へえ、そういうふうに使うのもいいですね、
はい、こちらの日テレやウェブで、はいはい、購入可能ですのでぜひおすすめです、は
い、ジッパーバッグも今日さっき見せていただいたんですけど可愛いですよね、
はい、すごいイラストがすっごいデフォルメされてて、うん、すごいカラフルで可愛いんですよね、
うん、ポップな感じがしましたよね、はい、あとそうですね、プールでは
そうなんです、はい、はい、まあ、今回その幻の音声ガイドにもなってしまったので、この音声ガイドを今回特別映像とともにフルで配信中です、
はい
はい、
でこれが人気声優の方でしたよね、確か
そうなんです、うん、人気声優の鈴村健一さんと桜井貴博さんによる音声ガイドになっております、
はいはい、こちらも楽しめますよ、はい、ということですね、ぜひ妄想鑑賞会と購入可能なグッズでボストン美術館展を楽しんでください、はい、詳しくは YouTube 配信企画こんにちはイベントプロデューサーをぜひチェックしてくださいね。ゲストは日本テレビイベント事業部の原恵里奈さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、日本テレビが手掛ける舞台や音楽美術展などを仕掛けるイベントプロデューサーを超フューチャーした、YouTube 配信企画こんにちはイベントプロデューサー、 今日ピックアップしていただくのは原さん何でしょうか。
はい、今日はロンドンナショナルギャラリー展を手掛ける、平野愛子プロデューサーです。はい、
昨日ご紹介したボストン美術館展も平野さんのプロデュースでしたよね。は
い
は
い、そうです。こちらも続いて平野さんです。
このもうなんか2つのすごい近い時期にどちらも手掛けてるってすごくないですか。
本当にできる方なので、
はい、
はい、
ぐいぐいとね、できる、はい、できる感がもうそれだけでね、
できる感も出てますよね。
出てます、出てま す, す, ごいですね。あ、そうですか。はい、はい、このロンドンナショナルギャラリー展ですけれども、はい、もう開幕したんですよね。
はい、はい、先月の6月18日から、うん、無事開幕いたしました。はい、
ただ皆さんがじゃあって言って殺到したら困るので、
はい、そうなんです。はい、感染症対策のため、うん、3密にならないように、うん、日時指定制で事前にチケットを購入して来ていただくという形を取らせていただいてまして、はい、で当日現地で の当日券販売っていうのもしていないので、はい、ぜひそこはご注意して、
そうですね、
はい、いらしていただければと思っております。
事前に入場券を購入するという制度になってますけれども、はい、でも、そのおかげでゆっくり見られるっていうところがありますもんね。
そ
うですね、はい、
その時間の入れる人数も、はい、制限しておりますの で,
ですよ、ね、
通常より、はい、ゆっくり見られると思います。
さあ、その開催中というロンドンナショナルギャラリー展なんですが、今回の YouTube 配信企画こんにちはイベントプロデューサーではどんなお話されてるんですか。
はい、今回は読売新聞文化事業部の前田さとみさんと展覧会の魅力について平野プロデューサーが語っています。
はい、はい、なんか前田さんのところにちょっとあそこにプロフィールなんかもこう、
はい、テロップ
が出るっていう
出てますけど、そうなんですよ。うん、前田さんもすごく展覧会とかスポーツとか、はい、いろんなものを手掛けているすごい方なんですけれども、うん、そんな反面趣味は食べ歩きで、最近念願のオカメインコを飼われたということ で、はい、そんな可愛らしい一面もちょっとご紹介させていただいたり
ちょっとほっこりしますよね。
ほっこりしますよね。
ほっこりします。できる女っていう感じの、
できすぎるとちょっと近づけないところもありますけど、
敷居が高くなりますけどオカメインコかみたいな。そうそう、館内の様子が結構映像としてもこの中に結構取り込まれてますよね。
はい、読売新聞社さんの方で撮っていただいた、はい、展示室の様子、はい、中の様子を見ながら、
はい
はい、こう投稿していくんですけれども、
結構なんか、はい、後ろの壁の色が、
そうですね、
色々変わっていて、によってそうそう、うん、素敵だなと思いました。
いいですよ ね、すごく落ち着いた感じの、
は
い、
グレーだったり、そうそうそうそう、うん、なんかこう青のもう本当ネイビーの濃い色だったりとかね、素敵だなと思いました。行きたくなりました本当に。うん、そして、世界初、
はい、今回そう61点が全部日本初公開、
うん、そうなんですよね。日本初、貴重な展覧会なんでしょ。
そうなんですよね。すごい読売新聞社さんがずっと前からそのボストン美術館さんとはこうやり取り、
はい、
交渉してくださってたみたいで、うんうんうん、で本当になんで貸し出していただけたかっていうのも、うん、今回ね、残念ながらオリンピック延期になってしまったんですけれども、はい、そういったオリンピックイヤーで、文化的側面からも、サポートしたい、うん、日本という大事なパートナーを応援したいっていう気持ちで、はい、本当に今回初めて外にこう貸し出してくださったっていうところがあったので、すごいことなんですよ ね、
うん、ちらっとそんなお話もされてましたもんね。はい、2012年にロンドンオリンピックもあったりして、割と近いところだったからその気持ちがわかるみたいなところもあったんでしょうね。はい、うん、そしてなんといっても目玉がですね、はい、これが
ゴッホのひまわり、
ひまわり、
はい、
これもう何度もこの番組でもご紹介してきたんですけれども、はい、こうゴッホのひまわりの中でも特にこうなんとか完璧と言われるような作品であるみたいですもんね。
みたいですね。うん、これなんかこう花瓶にね、なんか動画の中でも言ってるんですけれども、はい、この花瓶に入っている、
うん、
このひまわりの作品は7点あるみたいなんですけれども、そのうちの4番目で、この黄色の背景に黄色のひまわりっていうのは本当に大変珍しく、
うん
うん、一番結構こうインパクトがあるんじゃないかと、
うん、っていうことですもんね。うん、これが生で見られるわけですからね。
そうですよね。やっぱりゴッホのこの絵の具の質感っていうのはね、やっぱり生で見ないとわからない、
ね、
ところがありますからね。
そして日本にはもう圧倒的にフェルメールファンっていう、
そうですね、
方が多いんですけども、はい、フェルメールの作品も来ていますね。はい、これが、バージナルの前に座る若い女性、
はい、これは本当にフェルメールはね、本当に私も好きなんですけれども、うん、本当に全部の作品をこう見る方もね、
はい、見ようと決めて、うん、フェルメールそんなに多作な人じゃないんですよね。
そうですね、少ないですね、
生涯
出した作品は。
だからこう全部を見ようと思って心に決めてらっしゃる方も多いですから、うんうん、ね、これももちろん日本初でやってくるので貴重な機会ということになりますよね。う
ん、見逃せませんね。
はい、さあ、そしてこちらもミュージアムグッズがネットから購入可能です。
はい、
はい、
こちらひまわりタオルだとか、うん、画家さんたちのサインをこう施したトートバッグ、
はい、
あとマスキングテープなど、うん、 こちらすごいいろいろありますので、ぜひ日テレやウェブで購入可能ですので、はい、お願いいたします。
はい、このトートバッグも原さんお持ちです。
はい、はい、持っております。ね、本当ちっちゃくくるくるくるって丸めてエコバッグに、は
い、エコバッグにちょうどいいんですね。
ちょうどいいですね。
これなんかとてもいいですよね。はい、こんにちはイベントプロデューサーの中でも紹介されてますけれども、はい、画家のサイン、
はい、
こう絵のね隅っこにあるサインだけをこう取り出して、はい、いろんな画家のサインをデザインして、そう散りばめ
た感じで、なかなかそういう、ね、こ
う
発想が、はい、
そうですよね。
やっぱりこう絵を見せるみたいな、はい、絵をプリントするみたいなのはね、うんうん、よくあったと思うんですけど、はいはいはい、サインをこうね、う
ん、いろんな
バッグのデザインにしちゃうんだってところで、
ね、すごいですよね。うん、ちょっとかすれ感があったりとかね。
そうなんですよね。
その辺もね、
もう誰がどのサインだって見つけるのも面白いと思います。うん、
面白いですよね。はい、それをエコバッグにされてます。
はい、会場でも販売はしているんですけれども、うん、はい、まあ、ちょっとこの密を防ぐという意味でも、うんうん、ウェブの方もご利用いただければと思います。はい、
そうですね。はい、現在開催中ということで、ただし、チケットは日時指定制で事前に購入していただく、はい、ということになっています。はい、それから、まあもちろんですけれどもマスクを着用していただいたりとか、はい、それから少しの距離をやっぱり取っていただいたりとか、
はい、
まあ、そういうことを守りながらということですね。そうですね。
はい、まあ、ちょっとこう37度5分以上ある方は、うんうん、ちょっとごめんなさいというところで、はい、ご協力をお願いできればと思います。
はいはい、そんな中でぜひ楽しんでいただければと思います。
はい、
詳しくは YouTube 配信企画こんにちはイベントプロデューサーでチェックしてみてください。ゲストは日本テレビイベント事業部の原江里奈さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、日本テレビが手掛ける舞台や音楽美術展などを仕掛けるイベントプロデューサーを超フィーチャーした YouTube 配信企画こんにちはイベントプロデューサー。さあ今日ピックアップするのは何でしょうか。
はい、昨年行われました表演2019月明かりのごとくを手掛けた日本テレビの門井亜希プロデューサーです。
はい、門井さんも報道局の記者だったんですね。
はい、はい、そうなんです。はい、報道局の記者を経て現イベントプロデューサーをされています。
うーん、はい、いろいろと美術展なんかも担当されてきたみたいですね。
はい、美術展も担当してまして、はい、でまたあと2年前にはディズニーオンアイスも担当して、は
い、そうですね、ディズニーオンアイスと来ていただきました、はい、この番組に、はい、ね、門井さんいろいろやってらっしゃるんですね、幅広くね。
そうですね、いろいろされてます。
は
い、
原さんから見た門井さんはどういう方ですか。
は
い、
門井さんはですね、元報道記者ということもあって、スピード感のあるお仕事で性格も男前ですごくかっこいいんですよね。はい、うん、で今回オンラインでこのリモート収録した時も、はい、まあ、自分で収録をして、うん、で自分でその日の夜中にもう編集をして、はい、次の日の朝に完成という、
すごいできます、かっこいい、男前。はい、
でそんな男前のね、こう門井さんなんですけれども、はい、そのちょっと家庭的な面もあって、うん、今はすごいぬか漬け作りにこうハマっているということで、きゅうりとかこうなすこんにゃくをつけてますという、なんかこう多分こう門井さんすごい本当かっこいいので、もうぬかとかこうかき回してる姿とか絶対かっこいいだろうなみたいな。
じゃあ今回の YouTube 配信企画こんにちはイベントプロデューサーではどんなお話をされてるんですか。
はい、今回昨年の夏に開催されました、4万5000人に感動を与えた高橋大輔さん主演のフィギュアスケートと源氏物語がコラボレーションした氷上の舞台表演2019月明かりのごとくに関して動画を配信しております。
はい、スケーターの皆さんがもうトップアスリートたちが出てきてっていうことですよね。
はい、
はい、これはコロナの前ですから、昨年の夏ですから、
はい、
実際にはもう行われてということなんですよね。はい、
そうですね、はい、昨年2019年の時の話を、はいはい、しております。
でも大変好評につきというかファンの方も多いので、
はい、
この自粛期間中に昨年のこの表演の部分の上映会もあったそうです。
はい、はい、そうですね、はい、7月に2回全国の映画館で上映会がありました。
はいはい、大変な盛り上がりだったんじゃないですか。はい、
そうですね、結構もうツイッターとかでもすごいもうこう嬉しい楽しみって、やっぱりこうエンターテインメントがちょっと不足してたので、この時期やっぱりみんなちょっと喜んで、
はい、
見ていただけたかと思います。
なんかその前の表演、最初の表演は拝見したんですけど、
歌舞伎
の、そう、はいはいはいはい、あの時もやっぱり高橋大輔さんファンとか、うん、やっぱりスケーターの方たちの熱い、
すごいですよね、
熱い思いがもう、はい、すんごい伝わってきました。
大ちゃんラブ の
大ちゃんラブが、
はいはい、皆さん同じタオルを、ね、こう掲げ て、ね、
掲げて、
はいはい、私もあれはすごいびっくりしました。
うん、はい、もう一挙手一投足がこうワクワクでしかないみたいな感じのね。
確かに、でもこう大好きなね、こう高橋大輔さんがキスシーンであったりとかね、はい、こうもうキャーキャーですよね、
ですよね。きっとね、そうなるよね、はい、っていう、 まあ、そんな昨年のお料理の上映会もあったということなんですけれども、はいはい、今回の YouTube では、演出を手掛けた宮本亞門さんと、門井プロデューサーのリモート対談が実現いたしました、
はい
はい、でも当時亞門さんはちょうどご病気の、
はいはい、そうなんですよ ね、 まあ、がんの手術、はい、
手術をされたばかりだった
の後ですね、はいはい、でまあまあその中も本番を迎える前にこう徹夜があったりだとか結構大変だったみたいなんですけれども、はい、うんうん、まあ、その時の話だったり、
はい、
うん、
ですね。
でも本当にそんなね大変な手術をした後とは思えないぐらいのこうエネルギッシュなこう、ね、お仕事だったということで、ね、その時の話とかこう
されてますもんね、うん、でも今回もこうやってそのリモートで門井さんに聞かれながらこう出演していらっしゃいますけども、
はい、
まあ、すごくポジティブだし、
そうですね、
ね、明るい雰囲気だし、うん、優しい感じだし、
はい、うん、本当未来をねこう、うん、ずっとこう明るく見ているなというところで元気がもらえます、
はい、ね、あ、宮本さん元気なんだわみたいなこともね、
はい、嬉しくなります
ね、嬉しくなりました、はい、嬉しくなりました、
なかなかちょっとこうね、はい、あの見れない時がね続くと、うん、みんなね大丈夫かなって心配になりますけど、
うんうん、はい、うん、ね、そしてそのコロナこういう時期だからこそのっていうお話もねいろいろしてくださってるみたいですね、
はい、はい、そうなんです、やっぱりこれからこうエンターテインメントっていうのはどういうふうにこう、うん、ね、これから向かっていけばいいのかっていうところをその亞門さんの考えっていうところを、うん、あの聞ける内容になってますね、うん、はい、
そうなんですよ、やっぱこの時期をこう不安でこう埋めてしまうんじゃなくて、うん、はい、やっぱり次のじゃあ次はどういう時代になっていくんだろうっていうところを考える、
やっぱりこう今こう大変な時期だったねだけで終わらせないで、うん、じゃあこう今こうオンラインでこう YouTube とかでいろいろやってみようかっていうところも亞門さんなりにいろいろ考えてこう発信され続けているっていうところが本当にすごいなと、
うん、そうですね、うん、もう本当に舞台の人だからこう幕間っていう表現されてましたよね、
されてました ね、
ね、今は幕間の時間なんだと、
はい、
うん、で人間の想像力がやっぱりすごく強いから、うん、大丈夫っていうね、うん、すごくポジティブ、
すごい、はい、
うん、だから元気もらえますよね、
元気もらえます
ね、はい、まあそしてそれで本当に実際にもういろいろプロジェクトもなさってるみたいですね、
はい、はい、現在その亞門さんがシング・フォー・ホーププロジェクトっていうところで、うん、
はい、
あのこの上を向いて歩こうをいろんな方がこう歌っていただいて、うん、それを YouTube に、
はい
はい、上げて
上げてらっしゃるというプロジェクトがありますよ、はい、と、うん、でこうちょっとその触りをこんにちはイベントプロデューサーのこの、
はい、少しだけ、はい、
はい、トークの中でも見せてくださってるんですけど、
はい、
はい、高橋大輔さんも歌ってらっしゃいましたよね、
はい、歌ってます、上手ですよ、
上手ね、そしてこういったアイスショー自体の可能性みたいなこともね触れてらっしゃいましたけど、
そうですね、
うん、
なんかこの亞門さんも今回のこの表演2019が初めての、はい、まあ、表情舞台の演出をされたってことだったんですけれども、うん、まあ、その可能性っていうところをすごいこうね見てらして、これからねどんどん広がっていくんだろうなとは、
うん、うん、そういう捉え方をされるんだなと思って、うん、舞台の人ってやっぱりと思って、
本当です ね、
ね、本当にもう早くいろんなエンタメが楽しめるようになるといいなっていうことまで思い起こさせてくれます、うん、
本当に、
はい、それまではぜひ YouTube 配信企画こんにちはイベントプロデューサーもチェックしてください、
はい、
ゲストは日本テレビイベント事業部の原江里奈さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました。
日本テレビが手掛ける舞台や音楽、美術展などを仕掛けるイベントプロデューサーを超フィーチャーした YouTube 配信企画こんにちはイベントプロデューサー、さあ今日ピックアップするのは何でしょうか。
はい、昨年7月に、渋谷の文化村ザ・ミュージアムで開催されたみんなのミシャ、ミシャから漫画へ千の魔術を手掛けた日本テレビの古市幸子プロデューサーです、
はい、もうミシャに捧げてましたから古市さん、ある時期、
はい、去年はどっぷりでした ね、
どっぷりでしたね、はい、もう古市さんはねあのご存知の方も多いと思いますけど、もともとは日テレのアナウンサーでした、
はい
はい、
アナウンサーとして
入社されて、
はいはい、されまして、はいはい、であの、まあ、様々なこう結構ね人気のジャンルの番組で活躍され、うん、で、まあ、今はあのこのイベント事業部の方で、はい、あの美術展を中心に担当しております、う
ん、担当していらっしゃる、はい、原さんから見た古市さんはどんな方ですか。
もう古市さんはですね本当大変明るくてですね、もう古市さんがその空間にいるだけでその空間がふわっとこう明るくなるような方です ね、
綺麗だしね、は
い、そう本当にこう見た目も本当にこう清楚でこう綺麗な方なんですけれども、はい、すごい笑い方が大変豪快でですね、
あ、
はい、個人的にはその笑ってる時が一番大好きですね、
はい、で今回の企画、はい、YouTube 企画の ナレーションもやってらっしゃるんですよね。
はい、そうなんです。はい、全ての、タイトルのところから全てナレーションを古市さんにお願いしていて、はい、もう今回本当 YouTube 自体がこう、はい、イベント事業部の人たちだけで作って いるという感じで、
はい、うん、そういう手作り
感満載の
あふれる感じで、はい、もうナレーションがお手のものですからね。アナウンサーさんでいらっしゃいましたからね。
本当にもう完璧 で、
はいですよね、
素晴らしかったです。
さあ今回の YouTube 配信企画こんにちはイベントプロデューサーではどんな話を古市さんはされてるんですか。
はい、題してミシャを語らせてというところで古市幸子プロデューサーが展覧会に込めた熱い思いを存分に語っております。
はい、これあれですよね、このミシャ展なんですけれども、はい、まあ、コロナの影響もありまして。
はい、そうなんです。コロナの影響でですね、札幌展が部分的に、うん、途中で
中止になって
しまったりとか、はい、で1個前 の名古屋展に関してはもう全面中止ということで、
はい、うんうん、はい、でも現在はは
い、7月11日からの静岡で開幕しております。
はい、でこの後もまだ続くんですね、はい、巡回は、
はい、松本郡山と巡回してまいります。
うん、へえ、はい、まあね、改めてこうミシャの魅力を熱く語られているという古市さんですけれども、
はい、
もう歴史というかミシャのことも本当によくご存知の古市さんですから、
はい、
ね、とってもその辺も詳しく語ってくださってますよね。
アルフォンス・ミシャに関するところで、
はい、
世に出るきっかけであったりだとか、うんうん、そうブレイクする前の早朝画家だった頃の話とか、はい、そういったところもこう話してもらってます。
そうですよね。そしてチェコのお話もいろいろされてましたね。
あ、そうなんです。まあ、こうチェコが、ね、出身っていうところで
ミシャがね、はい、パリで活躍してたりしたんですけども、もともとはチェコの人ですから、
はいはい、
チェコ愛がねすごいですもんね。
そうなんですよね。はいはい、そのチェコの映像とともにいろいろ話してもらってるんですけれども、うん、そのミシャ このゆかりのものがあるミシャハウスだとか、はい、うんうん、まあ、このプラハの市民会館、
はい
はい、あとビート財政堂のステンドグラス
とかね、はい、行ってみたいですよね。
行ってみたいですよね。実際ねこのまた動画とかね、はい、こう展覧会見てね、うん、したらまたこう行った時ね、はい、違う目でこう ね、
そうですよね、楽しめますよね。より深められますよね。でもそれ自体なんかものすごくね詳しくお話になっていて、
はいはい、
でも訪れたことはない。
そう、古市さんも訪れたことはない
です。そこら辺が可愛いところで ね、
そうですね。
でなんか古市さんの甥っ子さんの話まで出てきてましたよね。
あ、そうなんです。ミシャが8歳の頃からそのタッケーズって言われるそのキリストがこう貼ってある絵なんですけども、はい、すごい上手に描いていて、
あれすごいですよね。うん、
すごいんです
よ。やっぱりこういう時からこういう才能がある人なんだなっていう、ね、
才能ある人は子供の頃からね、
そうそうそう、
才能あるんだなって
思っちゃいますよね。あれ、
まあ、実際ちょっとかミシャ8歳の時はそのぐらいの、まあ、素晴らしい絵描いてて、はい、で今回古市さんにすごい可愛らしい、うん、甥っ子さん姪っ子さんがいるんですけれども、はいはい、その甥っ子さんも8歳ということで、うん、実際にこう、まあ、8歳でどのくらいの絵が描けるのかなっていうところで、うんうん、はい、ちょっとこう参考に見せてもらってます。
甥、はい、っ子の絵の構図も負けていないんです、はい、って言って、はい、
まあ、実際ね甥っ子さんでもすごくこう可愛くて、ね、はい、素晴らしいんですけれども、本当に古市さんが一番楽しそうに喋ってる時間でした
ね。はい、時間なので、はい、そのあたりもね楽しんでいただければと思います。はい、さあ、こちらも東京では展覧会が終わってしまいましたけれども、
はい、
グッズはまだ購入できるんですね。
はい、日テレやウェブで、うん、こちらも購入できます。
はい、
はい、でセンス、うん、スマホケース、図録が特に私はおすすめでして、
はい
はい、スマホケースとかキラキラのグリッターがこう入っていて、こう上下にするとこう、はい、キラキラキラっていう流れてすっごい可愛いです。
は
い、
流れるんですよ ね、 こうね、はい、そうそうそうだった、うん、そうだった、それがまだね、
はい、
買えるということです。
ぜひ、
はい、古市さんの第2弾も現在公開中なんですね。
あ、はい、最近公開しまして、
はい、
これは今日本の巡回展をしているので、
はいはい、
この巡回展に関していろいろ語ってもらっています。はい、もう本当に日本あちこち、
はい、
結構作品をこうトラックで運ぶんですけれども、はい、まあ、その時トラックに乗って何してんのとか巡回地での楽しみって何とか、そういったいいね、素朴な、
はい、いいね、そういうのを質問されたんですね、原さんの方から。
はい、
そうか、はい、いろいろ企画もこれからも続きますということで、これから予定されているものはありますか。
はい、来月の8月8日から渋谷のヒカリエで昨年もやったものなんですけれども、こちらの猫が可愛いだけ展ザ・ディスタンスというものを、
はいはい、
開催します。
はい、それからこのイベントプロデューサーさんへの質問も募集されているようですね。
はい、
はい、
こちら日テレゼロ地形サイトの方に特設のページがありまして、はい、イベントのプロデューサーにこう何でもこう質問してくださいという、うん、 フォームがありますので、はい、何かこう気になっていること、本当によく読む本は何ですかとか、あの普段こうイベントプロデューサーに直接質問できることってなかなかないと思いますので、はい、こちらで気軽にしていただければ、あのこう折を見てイベントプロデューサーからどんどん返答してまいります。こう、ね、なかなかちょっと今ね、うん、あのお客さんと会えない時期なので、はい、何かこう皆さんとねこういろいろおしゃべりしたりとか、うん、もっとこうイベントのこと忘れてほしくないなという本当思いからこれ作っておりますので、ぜひはい、こう見ていただいて質問していただいて、はい、いろいろこうつながっていければなと思っております。
は
い、
ぜひ YouTube 配信企画こんにちはイベントプロデューサーで検索してご覧になってみてください。はい、ゲストは日本テレビイベント事業部の原恵里奈さんでした。1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。舞台や音楽イベント、展覧会などいつも楽しんでいるイベントのプロデューサーってどんな仕事なのでしょうか。日本テレビが手掛けるイベントのプロデューサーにスポットを当て、エンターテインメントの楽しみ方やここでしか聞けないエピソードなど、その裏側に迫ります。日テレゼロチケプレゼンツ YouTube 配信企画こんにちはイベントプロデューサー、現在プロデューサーへの質問も募集しています。日本テレビのイベント公式ホームページからアクセスしてください。坂上美希のエンタメゴーゴー。この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメゴーゴー。